共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいむねくねくねく
おんおい。やよいむねおです。原田芳雄の遺作になりました大鹿村騒動記という映画について喋ってるんですけども、この映画ですね、まあ、泥臭いです。まあ、決してこう、おしゃれな映画じゃないんですけど、だけどすごく洒落た映画なんですね。まあ、これはあの大鹿村っていう場所の田舎歌舞伎っていうのか、地芝居っていうか、まあ、そういうようなことをテーマにした映画ですけど、まあ、ただここで描かれてるのはですね、現実に存在してる田舎じゃないですね。で、これはやっぱりファンタジーの世界、ファンタジーの村ですね、ここはね。で、まあ、それはつまり現実の田舎にあるような、まあ、いろいろこう、まあ、ドロドロしたようなものとか嫌なものとか、そういうようなものを全部こう、削ぎ落としたですね、まあ、一つのこうパラダイスみたいなね、そういう田舎ですね、まあ、この映画で描かれている世界はですね。で、この映画はですね、おじさんの映画です。で、まあ、男の映画です。まあ、ものすごい男臭い映画です。で、だけどテーマとしてはですね、男も女もないんだと、立場も何も関係ないんだと、人間みんな同じだっていうようなね、そういうことがテーマのような気がしますね。で、つまりこの映画はですね、人間だったら誰でも同じところに存在することができるんだと、で、上下もなくなるんだと、で、全てを許すことができるんだと、で、それが芸能の力なんだということを言ってる映画なんだと思うんですね。まあ、僕はこの間この映画はその原田芳雄の遺言であり、で、まあ、原田芳雄の芸能論だって言ったんですけど、つまり原田芳雄が言いたかったことは、そういう芸能の力っていうことなんじゃないだろうかなっていう気がするわけですね。で、もう一つですね、そのこの映画の中で描かれていることはですね、こう役者の業みたいなものですね。で、まあ、前に喋った僕の友人もそうなんですけど、そのどうしても演じたい、演じずにはいられないっていうね、そういう芝居には麻薬のような魅惑があると。で、同時にですね、それはただ演じたいというだけじゃなくて、演じなくてはならないという、そういう側面もあるわけです。で、この映画で言えばですね、これは村歌舞伎の話ですけど、これ300年の歴史があるんだと。で、その300年の歴史を途絶えさせていいのかっていう、そういうプレッシャーだとか、もしくは自分の家族とか親族との間のですね、のっぴきならない関係とかですね、そういうようないろんなものを自分自身がこう受け止めて、まあ、どうしてもこの歌舞伎を演じなくてはならないというですね、そういう芝居とか役者とか演じるとかっていうことの意味みたいなことをですね、まあ、描いてるんじゃないだろうかという気がするわけです。で、ただですね、それは、まあ、そうなんだけども、でもそれは決してこう肩肘張ったものになっちゃいけない。芸能っていうのはね、みんな、気楽に楽しく見てもらえるのが理想なんだっていう、まあ、そういうことも言ってるような気がします。で、そのことは、まあ、もっと言ってしまえば、結局人間の幸福、幸せとか充足感っていうのは、まあ、それほどですね、大したものが必要じゃないって、まあ、いうことなのかもしれません。で、例えば今の日本でですね、まあ、さすがに年収150万じゃきついかもしれませんけど、年収で1500万なかったら、まあ、もしくはそれ以上なかったら幸せになれないとか、そういうようなもんじゃないわけですね。で、大きなものを手に入れること、で、もしくはその大層なことを成し遂げる人が一体成功者なんだろうか、で、そういうものが人間の目指すべき目標でいいのかってね、まあ、人間 に必要なもの、人間が目指すべきものはそういうことじゃないんじゃないかっていうようなことを言っているのかもしれない。まあさすがにですね、そこまでこの映画から読み取らなくてもいいのかもしれませんけれどですよ、原田芳雄がこう自分のフィナーレ、自分の最後ですね、こういう地味なライトコメディで飾ったっていうことですね。まあ僕はここにはですね、一つのダンディズムを感じているわけです。でだけどそれはね、同時に決してこう軽い気持ちではなくて、確信と執念を持ってやりきった、で本気の仕事なんだ、ね、ということも、まあ、あの試写会の挨拶でね、出てきたというその原田芳雄の生き様が示してもいるという気がするわけですね。まあ、原田芳雄はこの映画を人々に示して、そしてみんなに見てくれと言って、そして初回の上映が無事に行われたことを確認して、で見事に彼はエンドマークを打ったということだろうと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。